今日の問題ですね。21回本試験問題36。次の記述のうち、より適切なものはどれか2つ選べ。1番、高齢者の低栄養状態を改善するには、水分を多く摂取することが重要である。高齢者の低栄養状態を改善するには、水分を多く摂取することが重要であるとありますが、これは適切ではないですね。確かに高齢になるほどですね、低栄養というのは割合として多くなるんですよね。で、低栄養っていうのはですね、別にご飯が食べないというのはもちろん、ご飯を食べていないっていうのもあるんですよ。食べれていないというのもあるんですが、まあ、他にはですね、そもそも活動量が落ちていたりですね、まあ、ストレスとか不安とか、まあ、病気によるものとか、環境とか、いろんな要因があるわけですよね。で、その低栄養によってですね、まあ、運動機能が落ちたり、筋力が落ちたり、まあ、免疫が落ちたり、まあ、床ずれとか傷ができたものが治りにくいなんていう弊害っていうのも起きるわけですよね。じゃあその低栄養状態を改善しようと思ったら、場合によったらですね、かかりつけ医に相談してみたり、あるいは食事内容をちょっと工夫してみたり、食べる習慣を変えてみたり、まあ、出す量を変えてみたりですね、まあ、なんでこれ低栄養になってるのかっていう原因を見るということが大事なんですね。で、この問題の水分の補給っていうのはですね、まあ、確かにいるんですけれども、多く摂取することが重要であるというわけでは決してないですよね。水分補給というのは大事ですが、もちろんそれで低栄養が改善するとはとても考えられないので、適切ではないということになります。その次、2番、介護保険施設では入所者全員について栄養ケア計画の作成が義務付けられている。介護保険施設では入所者全員について栄養ケア計画の作成が義務付けられているとありますが、これも適切ではないですね。介護保険施設とくれば、特養老健療養型介護医療院という4施設なんですよね。で、この入所者さんに対してですね、当然栄養ケア、栄養マネジメント加算なんていうのを取る場合があるんですね。その時に立てなきゃいけないのが、この設問にある栄養ケア計画ということになります。で、なので、まあ、誰でも彼でも栄養ケア計画を立てなきゃいけないというわけではないので、適切ではないとなります。で、その栄養マネジメント加算というのは、どのような条件でですね、算定ができるかというとですね、まあ、管理栄養士というのを配置するわけですね。そして、その管理栄養士を中心にですね、お医者さんとか歯医者さんとか看護師さん、ケアマネさんとか、その他の職種がですね、協力して、で、個別的に、まあ、摂取とか嚥下機能とか食形態に配慮した計画、栄養ケア計画っていうのを立てなきゃいけないです。で、それに基づいて個別の栄養管理をして、で、その栄養状態について記録を取って、これ定期的にね、で、定期的に評価をするんです。で、計画の見直しをする。これで初めて栄養ケアマネジメント、栄養マネジメント加算というのが取れるわけですね。なので、栄養マネジメント加算を取る場合には、栄養ケア計画を立てなきゃいけないんですけれども、利用者さん全てにっていうところ、ことでは決してないので、まあ、この問題3番というのは適切ではないというふうになります。あ、2番ですね。ごめんなさい。その次、3番。栄養マネジメント加算の要件には、栄養に関するスクリーニング、アセスメント及びケア計画の作成が含まれる。栄養マネジメント加算の要件には、栄養に関するスクリーニング、アセスメント及びケア計画の作成が含まれるとありますが、これはその通りですね。栄養状態を確認するわけです。そして、嚥下状態を確認するわけですね。で、食形態がどのようにしなければいけないというのをしっかりと見てですね。そして、それに基づいて情報収集をして、で、計画を立てるということになってますね。で、栄養計画っていうのは、さっきも言ったように、管理栄養士を配置、1人以上配置すると。その上で、スクリーニング、栄養計画を立てるんですね。で、スクリーニングして、情報収集して、ケアプラン、ケア計画立てて、で、同意を取って、で、定期的にモニタリング、評価をするんですね。で、栄養管理というのを個別に行うんです。ケア計画に基づいて。で、記録を取って、まあ、評価とか見直し、全部それは栄養計画に入ってるんですけれども、まあ、プロセスっていうのをしっかりたどって初めて算定できるというものになるわけですね。ということで、3番は適切であるということになります。その次、4番。高齢になっても味覚は低下しない。 高齢になっても味覚は低下しないとありますが、これは誤りですね。高齢になればなるほど味覚というのは低下します。で、なぜそういうことになっているかというと、味覚というのがですね、舌の表面にある味蕾細胞というのがあるんですけども、それに、よるものだからですね、味覚というのはその味蕾で感知するんですよ。で、この味蕾というのが年齢とともに減っていくわけですよ。で、若ければ若いほど多くなると。年がいきゃいくほど減ると。だから極端な話、高齢者と新生児で比べると、まあ、新生児の半分から3分の1ぐらいまで減ってるんですよね。だから細胞の数が少ないんだから、当然味覚というのも低下するということになりますね。最後5番、認知症の高齢者への食事摂取の促しとしては、声かけ、見守りなども重要である。認知症の高齢者への食事摂取の促しとしては、声かけ、見守りなども重要であるとありますが、これは適切であるですね。認知症高齢者っていうのはですね、その中核症状っていうのがあるんですよね。認知症であれば必ず起きるものというふうに言われているんですけれども、例えば記憶障害とか、理解とか判断力の低下、で実行機能障害ですね。これは論理的に考えてですね、計画を立てて何か物事を実行すると、普通にできることなんですが、それができないと。あるいは失語失認失効っていうのがあるんですね。失語っていうのは言葉がうまく使えないとか。失認っていうのはですね、その五感で考えることですね、認知するっていうことが難しくなるということです。視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚ってあるんですよね。こういったのを使って今どういう状況なのかっていうのを判断するのが難しくなるということですね。で、失効っていうのはですね、体を動かす機能はいいんですよ。でも認知機能が落ちているせいで、その今までできていた動作ができない、ズボンの履き方がわからないとかですね、ハサミの使い方がわからない、こういったものになるんですね。こういった中核症状というものが出ます。で、食事摂取の時も当然今までできていたお箸の使い方ができないとかですね、その五感によってですね、味がよくわからないとかね、理解がちょっと難しいとかっていうので、食事がうまく進まないということがあるんですね。なので、そういう落ち着いた環境づくりっていうのをしたり、食形態工夫したり、食事提供量というのをちょっと少なくしたりですね、工夫がいるんです。で、本人の状況に対してですね、適切な声かけや見守りというのももちろん必要になりますので、5番は適切であると言えますね。ということで、この問題の正解は3番、栄養マネジメント加算の要件には栄養に関するスクリーニング、アセスメントおよびケア計画の作成が含まれる。そして5番、認知症の高齢者への食事摂取の促しとしては、声かけ、見守りなども重要である。3と5が正解詞となります。では、解説は以上です。